お茶のごちそうになる。来客は僧一人、寛海寺の和尚で、名は大徹というそうだ。賊一人、24、5の若い男である。老人の部屋は、夜が室の廊下を右へ突き当たって左へ折れた行き止まりにある。大きさは6畳もあろう。大きな紫檀の机を真ん中に据えてあるから、思ったより狭苦しい。それという席を見ると、布団の代わりに花壇が敷いてある。無論品性だろう。真ん中を六角に仕切って、妙な家と妙な柳が織り出してある。周りは鉄色に近い藍で、四隅に唐草の模様を飾った茶の輪を染め抜いてある。支那ではこれを座敷に用いたものか疑わしいが、こうやって布団に代用してみるとすこぶる面白い。インドのサラサとか、ペルシャの壁掛けとか号するものが、ちょっと間が抜けているところに価値があるごとく、このカタンもこせつかないところに趣がある。カタンばかりではない。すべて支那の器具は皆抜けている。どうしても馬鹿で気の長い人種の発明したものと他取れない。見ているうちにぼーっとするところが尊い。日本は巾着切りの態度で美術品を作る。西洋は大きくて細かくて、そうしてどこまでもしゃばっ気が取れない。まずこう考えながら席に着く。若い男は余と並んでカタンの半ばを占領した。和尚は虎の皮の上へ座った。虎の皮の尻尾が余の膝のそばを通り越して、頭は老人の尻の下に引かれている。老人は頭の毛をことごとく抜いて、頬と顎へ移植したように白いひげをむしゃむしゃと生やして、茶卓へ乗せた茶碗を丁寧に机の上へ並べる。今日は久しぶりでうちへお客が見えたからお茶をあげようと思って、と坊さんの方を向くと、いや、お使いをありがとう。わしもだいぶご無沙汰をしたから、今日ぐらい来てみようかと思ったところじゃ、と言う。この僧は60近い、丸顔のだるまを草書に崩したような容貌を有している。老人とは普段からの昵懇と見える。この方がお客さんかな？老人はうなずきながら、主鋭の急須から緑を含む琥珀色の玉液を2、3滴ずつ茶碗の底へ滴らす。清い香りがかすかに鼻を襲う気分がした。こんな田舎に一人ではお寂しかろう、と和尚はすぐ余に話しかけた。はあ、と何ともかとも要領への返事をする。寂しいといえば偽りである。寂しからずといえば長い説明がいる。何の和尚さん、この方は絵を描かれるために来られたのじゃから、お忙しいくらいじゃ。おお、さようか。それは結構だ。やはり南宋派かな？いいえ、と今度は答えた。西洋画などと言っても、この和尚にはわかるまい。いや、例の西洋画じゃ、と老人は主人役にまた半分引き受けてくれる。はあ、洋画か。すると、あの久一さんのやられるようなものかな？あれはわし、この間初めて見たが、ずいぶんきれいに描けたのう。いえ、つまらんものです、と若い男がこの時ようやく口を開いた。お前、なんぞ和尚さんに見ていただいたか、と老人が若い男に聞く。言葉から言うても、様子から言うても、どうも親類らしい。何、見ていただいたんじゃないですか。鏡が池で写生しているところを和尚さんに見つかったのです。うん、そうか。さあ、お茶が漬けたから一杯、と老人は茶碗をめいめいの前に置く。茶の量は3、4滴に過ぎぬが、茶碗はすこぶる大きい。生壁色の地へ焦げた炭と薄い木で、絵だか模様だか鬼の面の模様になりかかったところか、ちょっと見当のつかないものがベタに書いてある。木米です、と老人が簡単に説明した。これは面白い、と余も簡単に褒めた。木米はどうも偽物が多くて。その糸底を見てごらんなさい。銘があるから、と言う。取り上げて障子の方へ向けてみる。障子には植木鉢の波乱の影が暖かそうに映っている。首を曲げて覗き込むと、木の字が小さく見える。銘は鑑賞の上において、佐野見大切のものとは思わないが、講図者はよほどこれが気にかかるそうだ。茶碗を下へ置かないで、そのまま口へつけた。濃く甘く湯加減に出た重いつゆを舌の先へひとしずくずつ落として味わってみるのは、肝心適宜の陰滋である。普通の人は茶を飲むものと心得ているが、あれは間違いだ。舌頭へポタリと乗せて、清いものが四方へ散れば喉へ下るべき液はほとんどない。 ただ福いくたる匂いが食道から胃の中へ染み渡るのみである。歯を用いるは卑しい。水はあまりに軽い。玉露に至っては細やかなること。淡水の強を出して顎をつからずほどの硬さを知らず。結構な飲料である。眠られぬと訴あるものあらば、眠らぬも茶を用いよと勧めたい。老人はいつの間にやら清玉の菓子皿を出した。大きな塊を、角まで薄く、角まで規則正しく、くり抜いた精進の手際は驚くべきものと思う。透かしてみると春の日陰は一面に差し込んだまま、逃れいずる道を失ったような感じである。中には何も盛らぬがいい。お客さんが清酒を褒められたから、今日はちとばかり見せようと思うて出しておきました。どの清酒を？あの菓子鉢かな。あれはわしも好きじゃ。時にあなた、西洋画では襖などは描けんものかな。描けるなら一つ頼みたいがな。描いてくれなら描かぬこともないが、この和尚の気に入るか気に入らぬかはわからない。せっかく骨を折って西洋画はダメだな、どと言われては骨の折り映えがない。襖には向かないでしょう。向かんかな。そうかな。この間の久一さんの絵のようじゃ少し派手すぎるかもしれん。私のはダメです。あれはまるでいたずらです。と若い男はしきりに恥ずかしがって謙遜する。その何という池はどこにあるんですか？と世は若い男に念のため尋ねておく。ちょっと寛解寺の裏の谷のところで、湧水なところです。なあに、学校にいる時分習ったから退屈紛れにやってみただけです。寛解寺というと？寛解寺というとわしのいるところじゃ、いいところじゃ。海を一目に見下ろしての、まあ、闘牛中にちょっと来てごらん。何、ここからはつい五六丁よ。あの廊下から空、寺の石段が見えるじゃろうが。いつかお邪魔に上がってもいいですか？ああ、いいとも。いつでもいる。ここのお嬢さんもよう来られる。お嬢さんといえば、今日はお波さんが見えんようだが、どうかされたかな、隠居さん。どこぞへ出ましたかな、久一。お前の方へ行きはせんかな。いいや、見えません。また一人散歩かな。ははははお波さんはなかなか足が強い。この間法要で砺波まで行ったら、姿見橋のところでどうもよく似とると思ったら、お波さんよ、尻をはしょって草履を履いて、和尚さん何をぐずぐずどこへ行きなさると、いきなり驚かされて、ははははお前はそんななりで事態どこへ行ったのぞい、と聞くと、今、せりつみに行った戻りじゃ。和尚さん、少しやろうかと言うて、いきなりわしのたもとへ泥だらけのせりを押し込んで、ははははは。どうも老人は苦笑いをしたが、急に立って、実はこれをご覧に入れるつもりで、と話をまた道具の方へそらした。老人が下の書架からうやうやしく取り下ろしたモンドンスの古い袋は、なんだか重そうなものである。和尚さん、あなたはお目にかけたことがあったかな？なんじゃ一体。すずりよ。へえ、どんなすずりかい。山陽の愛蔵したという。いいえ、そりゃまだ見ん。春水の替え蓋がついて、そりゃまだのようだ。どれどれ。老人は大事そうにドンスの袋の口を解くと、小豆色の四角な石がちらりと角を見せる。